の聖書箇所はフィリピ人への手紙3章17節から21節。新約聖書第2版をお持ちの方は354ページ、第3版をお持ちの方は386ページです。司会者がお読みいたします。フィリピ人への手紙3章17節から21節。兄弟たち、私を見習う者になってください。また、あなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はしばしばあなた方も言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私たちは待ち望んでいますと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
今朝私たちはもう一度御前に招かれ、あなたを礼拝する者としてここに座ることが許されました。どうかあなたの民たちを顧みてください。あなたご自身が御言葉を持ってあなたの真理を解き明かしてくださいますように。この時あなたのご栄光が表されますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。昨日のことですけれども、昨日笠松兄弟のところにお見舞いに行くことができまして、で兄弟は今まで何回か行っていた時はいつもベッドに横になってちょっと苦しそうな状態だったんですけども、昨日は行きましたら机に座って手紙を書いている、そして顔も本当に輝いているかの形で少しお元気そうな姿を見ることができて本当にほっとしましたけれども、ところに行った時に今日のフィリピの3章のところを開いて、特に20節のところを兄弟と一緒に読みました。私たちの国籍は天にありますと読みますと、兄弟が本当にそうだということで本当に今それを待ち望んでいるんですということを一緒に聞くことができました。皆さんにもよろしくお伝えくださいということでした。礼拝には出たいんだけれどもなかなかやっぱり体調が許さないということでしたけれども、皆さんにそういうふうにと心がつながっているということをお知らせいたしました。さて今日の箇所を見てまいりますけれども、17節で、兄弟たち私を見習う者になってくださいと書いてあります。で、皆さんは非常に素直なだと思いますので、こういうのを読んでも非常にこう、そうだなというふうに受け止められるかもしれませんが、私はこういう言葉があると反射的に嫌だと言いたくなるんですね。非常にもう生まれつきへそ曲がりなんだと思います。そもそも 自分からですね、私を見習いなさいとか、私を信用しなさいという人ほど当てにならない。まあ、そういうことを何度も見てきましたので、こういう言葉を聞くと、反発したくなるわけです。なんで、パウロは、この手紙を書いたパウロは、こういうふうなことを言うんだろうか。まずそこからこうつまずいてしまいます。まあ、それが一つ目の疑問となるわけです。それからもう一つここで考えさせられるのは、一体何を見習えということなのかです。まあ、もちろん高いところから私を見習いなさいと言われるのは嫌ですけれども、やっぱり私たちは誰かを見習って生きてきたという部分はあります。例えば子供であれば親を見習う、あるいは学校の先生をお手本にして一生懸命それを見習いながら自分のものにしていく。そのおかげで何が良くて何が悪いのか正しく身につけることができたという面は確かにあるんですね。で、一方その見習うものを間違ってしまうと大変なことになります。まあ、ある時新聞に載っておりましたけれども、子供がスーパーかコンビニで万引きをした。で、警察が補導して子供から事情を聞いた。そうしましたら、その子供の親が、あなたは万引きをしてきなさいと言われたのだというんですね。まあ、それに素直に従って子供はしたんでしょうけれども、そういう親が世の中にいるんだなと知りまして大変驚いたことを覚えております。見習うといっても何を見習うのか、そこを間違うと大変なことになります。ではパウロはパウロは何を見習うと言っているのか、まずそこから見ていきます。その時にこういう人たちは見習ってはいけないのだという反面教師の例をパウロは19節で挙げております。19節をお読みいたします。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望である。彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。で、一言でこのところまとめれば、地上のことだけを思って生きているのなら、その人たちは キリストの十字架を敵として歩んでいる。そういう人たちのことを見習ってはなりません。まあ、そういうふうに言っております。で、ちょっと注意していただきたいんですけれども、地上のことを一つも、あるいは少しも思ってはならない。と言っているのではないんですね。地上のことはすべて卑しいので、そういう世界を私たちは捨てて別の生き方をしましょうと言っているのでもありません。まあ、かつてそういう信仰の人たちもいたそうですけれども、そういうことではありません。もし本当にこの世の地上のことは全部ダメだというのであれば、私たちはこの世から出ていかなきゃいけないんですけれども、主はどこに来られたかと言いますと、私たちのこの地上の世界に来て、私たちのところに留まってくださいました。私たちは地上のことを考えなければ一日一日生きていけないんです。今日何を食べるか、今日何を着るのか、今日誰とどうするのかということを、日常の細々としたことはやっぱり私たちにとって必要なことであります。地上のことを考えたらダメなのですということではありません。問題は別のところにあります。何が問題かと言いますと、19節のこういう言葉に象徴されています。彼らの神は彼らの欲望であると書いてますね。で、皆さんの聖書にはその欲望というところに米印がありまして、下の欄、あるいは横の欄かもしれませんが、あるいは小さな聖書だとそういう注意書きないのもあるかもしれませんけれども、 欲望というところは直訳で腹と書いてあるんですね。腹というのは体のお腹のことですね。それ、元々の意味はお腹という意味ですよと書いてあります。ですからそのまま訳しますと、彼らの神は彼らの腹です。お腹です。というですね。まあ、これだとちょっと分かりにくいので、日本語の聖書では欲望であると訳しましたが、なんでパウロはこの腹という言葉を使ったんだろうかと思います。で、実はこの聖書の腹という、お腹という言葉と日本語の腹という言葉は非常に似ています。日本語で腹という言葉を使う言い方って結構ありますね。腹の虫が収まらないという言い方なんですね。もう怒りが収まらないというんですね。それから腹を探るって言うんですね。腹を探る、これ非常に日本的な言い方だと思うんですね。相手が何を考えているのか、よく考える、あるいはこう何かこう反応を見ていくという、そういう意味ですね。それから腹が黒い、よく言いますね。うちの旦那の腹は黒いんじゃないかと、よく私は言われるんですけれども胃カメラ飲んで、黒かったかどうかとよく言われますが、はい、で腹が黒いというのはつまり悪い考えを持っているという意味ですね。それから腹が立つ、これはもうよく言いますね。あるいは腹を割って話す、これも英語で何て言うんだろうかという興味があるんですけども、腹を割って話す、そういう言い方もあります。で、実はこの日本語でいろいろ腹という、こう、お腹の腹のを使いながら、いろんなこの人間の心のことをこう表現しているんですけども、聖書も同じなんです。今、腹という言葉を使いましたが、例えばこれを心の中のことと言い換えても、ほとんど同じだと思います。で、私たちの腹の中には、人に言えないいろんな思いが渦巻いております。例えば、本当に単純なことで言えば、あれが欲しい、これが欲しいっていう、いろんな欲望ですね。そして、皆さんもよく自分のことを振り返ると分かると思うんですが、その欲望というのは自分にささやきかけてまいります。あれ欲しいよね、手に入れたいよね、お前どうするというような感じで、もう一人の自分が本当の自分にこう語りかけてきまして、どうしても あれが欲しいと思ってしまうと、もうそれしか見えなくなって、もうそのためには何でもして、手に入れたいと思います。それは、自分は操り人形にで操られている人形のようなものになります。つまり私たちの腹の中にあるものがまるで神様のようになりまして、自分をコントロールし始めている。もうそうなりますと、他の人のことなど目に入りません。もう自分の欲望を満たすことが一番になります。で、パウロはまるでこれを人ごとのかのようにこう書いているように皆さんは感じたかもしれませんけれども、実はパウロもかつてこういう生き方をしていた人でありました。パウロがまだ主に出会ってキリスト教に改心する前のことでありますけれども、彼は、以前も触れましたけれども、小さい時からエリート教育を受けて、出世街道を突っ走っていた人であります。パリサイ派という信仰グループに属しまして、その将来を担う若きリーダーでありました。キリストを信じている人たちは自分たちの敵であると彼は固く信じてまして、教会を迫害しまして、キリスト者を見つけると次から次へと縛り上げ、牢に投げ込んでいた。彼自身そうや自分のことを言っておりますけれども、そういうことをやってきた人であります。で、一体誰のためにパウロは一生懸命頑張ってきたのか。もちろんそれは神様のためですよと彼は思い込んでおりました。あるいは自分が属している パリサイ派の組織を守るため、自分はそのためにもう犠牲にして身を粉にして頑張っている。パウロはその時本当に心がそう思っていたと。しかしある時主に出会いまして、まあ本当に一瞬にして彼は変えられまして、キリストこそ私の救い主であると彼はそういう信仰をいただきましたときに、かつてのあの自分を振り返るようになりました。あの頃は自分は神様のために頑張っているんだ、パリサイ派のこの組織をもっと立派にするために自分は一生懸命働いているのだと思い込んでおりましたが、実は深いところに別の動機が隠れているということに気がつきました。神様のためと言っておきながら、実は自分のためにしていたのではないか。彼はもう小さい時からもう天才と多分言われるような人だったと思います。神童と言われたかもしれない、そういう人だったと思います。で、人々の期待がもう子供の時から背負って、成長していきました。で、その期待に応えるために彼は頑張っていきました。で、その、期待に彼は十分に応えていたんですね。本当にその評価が高かったわけです。彼はもう将来このパリサイ派を背負って立つ人物になるであろう、誰でもが思って、そういう声が次から次からあちこちから聞こえてくる。で、そういう声が大きくと彼はどこかで心地よくなる自分がいました。やっぱり名声が自分をこう何か喜ばせていたんですね。そういう生き方を彼は求めておりましたから、ますます一生懸命になる。かつて自分はそういう生き方をしていた。つまり彼は、彼らの神は彼らの欲望であると言いながら言っておりますが、自分の腹の中にあったものが自分の神様であったというのは、これ自分の経験であります。だから自分はこういう間違いをしてきたんだ、あなた方は私と同じような間違いをしてほしくない。先ほど私を見習う者になってくださいとこう文字で読みますと、高いところから見習えと言われているように聞こえますが、実は彼は失敗したんだ、自分はかつて大変な間違いをしてきたんだということをこう思いながら、そういうことをあなた方は繰り返してはいけませんよと、そういう思いを込めて語っていました。しかしそうは言われてもですね、世の人たちどう反論するでしょう。パウロさん、あなたはそんなことをかっこいいこと言うけれど、しかしなんで自分の欲望を満足させてはいけないんですか。やりたいことをやってなぜいけないのですか。他人のあなたに文句を言われる筋合いは私にはありません。おそらくそういう反論が聞こえてくるでしょう。しかしパウロは、もしそういうことを繰り返していくならば彼らの最後は滅びですと。で、滅びと聞くとですね、私たちドキッといたします。パウロは脅かしているんだろうか。で、この滅びっていうところから皆さんいろんなことを想像すると思うんです。滅びって何だろうか。例えば、まあ、恐ろしい地獄のようなところに私たちは落とされて、そこで最後私たちは焼き殺されていく。そういう情景を何か頭に思い描いて、うわー怖いな、やっぱり怖いから、そうじゃない、やっぱり天国に行きたいな、そういう脅し文句に聞こえてしまいます。しかし聖書でいう滅びって何だろうか、まあ、もちろんその火で焼き尽くされるというような恐ろしい表現もありますけれども、私はもっと別の面も言えるんだと思います。 まあ、今日のところにありますが、私たちの国籍は天にありますというのがあります。で、私たちはやがて天に招かれていく、天国に行けるのだという希望を持っておりますが、さてそこはどんなところでしょうか。まあ、言ってみなきゃわからないというのはあるかもしれませんけれども、でもイエス様は例え話でいろんなことを説明してくださっております。ある箇所でありますね、イエス様は天の御国はこういうところですよという例え話の中で宴会場の例えをしております。王子様の王子の結婚式の披露宴ですね。その結婚式の披露宴にいろんな人たちを招いた。でも最初は誰も来なかった。で、何度も何度もこう、いろんなことを試したけれど来ないので、とうとう道端にいる人たちとにかく手当たり次第集めて宴会場をいっぱいにしたというところがあります。つまり天国というところは宴会場のようなところで、そこはお客さんでいっぱいの場所ですよということをイエス様は教えてくださいました。大勢いるんです。決して一人ぼっちでポツンと、さああなたはここから今日は何をしてもいいですよ、何を食べてもいいですよという一人ぼっちで生きていく世界ではなくて、大勢の人たちと一緒に楽しむ世界、それが天の御国であります。では聖書でいう滅びとは何か。この今天国の状態を言いましたけれども、それと全く反対のことを考えたらよいと思うんです。まあ、一人ぼっちですね。一人ぼっちと言った時にどんな一人ぼっちかと言いますと、誰も関心を持たない、誰もあなたに関心を持たない、いや神様の記憶からも全く消されてしまった存在、永遠に一人ぼっちです。どんなに叫んでもその叫び声に応える者はいないです。それが滅びなんです。まあ大人になってからですね、その一人ぼっちになるっていう経験はそんなに多くはないと思うんですが、皆様子供の時に一人ぼっちになった経験はあると思いますね。親がどっかに出かけて家で留守番をしたけれども全然遅くなっても帰ってこない、すごい心細い思いをする。あるいは、私山が好きだったんですけれども、山に行って道を迷ったことがあるんですね。だんだん行ったらもう道がなくなっちゃって、もうどっちに進んでいいかわからない、どっちに行ったらわから、行ったらいいのかわからない、もう非常に心細くて、もう自分はこれでおしまいかなと思ったことがあるんですけれども、世界の中で自分が一人ぼっちである、自分がどんなに叫んでも助けが来ないということをだんだん感じていて、こんなに悲しいことはない、そういう小さな経験からも思いましたけれども、滅びというのはおそらくそれに関係していると思います。もし私たちが地上のことだけを考えていくならばどうなるでしょう。自分の欲望を神とする生き方ですけれども、自分しか考えません、自分のことしか考えません、他の人はいないのと同じです。とにかく自分の欲望ですから、他の人はいないという状態、言い換えればそれは自分以外の人たちを滅ぼしていることになります。関心がないんです、関係がないんです。どんなに周りで助けてくれと叫んでも私には関係ない、とにかく自分のこれを何やりたいんだ、これが欲しいんだということばっかりをやっていったならば、他の人たちは目に入りませんから、私を滅ぼしてませんよなとは言うでしょうけども、やっている結果は他の人たちを滅ぼしていることに、それがやがて自分に跳ね返ってまいります。自分が滅ぼされていくんです。他の人に関心がないということが今度は自分に跳ね返ってまいります。だから彼らの最後は滅びですと言っているんです。 そんなの嫌だ、神様厳しいとか言う前に、自分から今やってることが自分に跳ね返ってくる。神様が厳しいのではなくて、自分がそうやっている。じゃあどうすればよいんでしょうか。まあ正解はこうですよって言えば簡単ですね。欲望を神様としてはいけませんよ。聖書の神様を私たちの神様にするならば、私たちは幸せになりますよ。まあ、簡単に言えばそういうことになります。しかし、まあ何度も私は繰り返しますけれども、できるでしょうかそういうことが。自分の腹の中にあるものを神様としないで、聖書の神様を自分の神様とする。もうそんなこと耳にタコができるくらい聞いてきました。そういうことが簡単にできるのならば誰も悩みません。私たちは感じております。聖書の言葉は真実である。これこそ私たちの信じるべきものであると知りながら、一方で腹の中にはいろんなものがあるんです。それが私たちを苦しめてきているということを認めざるを得ません。腹の中にあるものを簡単に捨て去ることができるのかどうか。できたならこれほど良いことはないんですけど、しかしこれはパウロでさえできないと言っている。パウロさんができないんですから、私たちはどんなに努力したってできるはずはありません。なぜこの腹の中にあるものを捨てることができないのか、パウロはやっぱり自分のことを本当にまっすぐに見つめて、絶対にこう自分をごまかさない人であると思いますが、時々そのパウロのこの言葉を繰り返しますけれども、皆さんの手法にローマ書の7章の箇所を挙げております。ちょっと節を間違っておりますね。ローマ書の7章18節から20節です。これは彼自身の経験というか、今現在まさにこういう状態に自分はあるのだということですけれども、この手法のアウトラインのところにも載せてありますので、そこをお読みいたします。ローマ書7章の18節から20節です。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。私たちは罪人であると言われております。でその罪とは何であるのか、人それぞれ捉え方が違うと思うんですが、自分のうちに罪が住んでいる、住み続けている。もちろんそれをやりたいと思っているわけではない。それを したくはないんだけれどもしてしまう。それを行っているのは私ではなくて、私のうちに住む罪です。これ読みようによっては開き直りに聞こえます。私がやってんじゃないんですよ。私のうちに住む罪がやってんですから困ったものですねと、まあ、開き直りで言っているのではありません。パウロはこのことで苦しんでいます。苦しみながら告白しています。パウロの信仰が弱いからこういうことになったのでしょうか。違うんですね。パウロはかつてパリサイ派のリーダーとして頑張っておりましたが、ある時 そのダマスコに行く途上でイエス様に出会い救われました。でも救われたからといって全ての罪が彼の中からなくなったわけではありません。依然として古い自分がいます。そうしてはいけないのだと心では分かっています。頭では分かっています。でけれどもどうしてもやってはいけない罪を繰り返す自分がいたんですよ。それはパウロだけではない、私たちも同じです。よく世の人たちはクリスチャンのことを見てですね、あの人たちは清い人たちだからと、まあ、言う人がいます。教会に行くような人たちは、私たちとは違う清い人たちだと誤解されるところがありますけれども、とんでもありません。私たちの主こそイエス・キリストこそ救い主であると告白し信じたとしても、依然として私たちのうちには罪が住み着いています。なぜ信じてもこの罪は消えないんでしょうか。信じたら私は罪は消えるもんだと最初は思っていたんです。もう信じたら罪を繰り返すことはない、私は大丈夫だと最初の数年は思ってたんですね。けれどもある時大きな罪を繰り返して私は愕然といたしました。私は信じていたはずなのになんで同じ罪を繰り返すんだろうか。自分はもしかしてダメなクリスチャンかもしれないと自分を責めたこともあります。しかし後で知りました、パウロもそうだったんだと知ったときに本当にもう肩の荷が下りた思いがいたしました。なぜ私たちはイエス様を信じたとしても罪を繰り返してしまうのか。この体のうちに罪が住みついてしまっているんです。パウロは今日の箇所で21節の真ん中ですが、私たちの卑しい体って書いてますね。卑しい体、この卑しい体に罪が住みついているからどうしても繰り返してしまうことになるんです。この体が、この卑しい体が全く別の新しい体にならない限り私たちはそこから抜け出すことはできないんです。つまり私たちは中途半端な状態にあると言っていいでしょう。救いの約束はいただきました。あなたは必ず救われて天の御国に行けますよという約束はいただいたんだけれども、けれどもこの体は元の古い状態のままであります。何をやっていいのか、何をやっちゃいけないのか、そのことは全部聖書から教えられていますから、やっちゃいけないことを私たちは繰り返すと悲しいわけです。天国に行けるという約束をいただいたのに、なぜ私は罪を繰り返すんだろうかと悲しみますけれども、中途半端の状態にあるからそうなっちゃうんです。この体がまだ贖われていないんです。まだ古いままなのでそうなっていくんです。ではこの状態はいつまで続くのでしょう。いつ本当の救いを私たちはいただくことになるのでしょうか。それが20節であります。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ここで些細なことに思えるかもしれませんけれども、やっぱり聖書はすごいなと思うことが一つある。それは、主イエス・キリストが救い主としておいでになるという表現です。 なんだそれ当たり前のことじゃない、どこがすごいというのかという思うかもしれませんが、主イエス・キリストがおいでになるとは書いてないんです。主イエス・キリストが救い主としてって書いてるところがすごいんです。何がすごいか今言いますけれども、主イエス・キリストは再び来られます。皆さんそれはもう聞いて信じておりますけれども、その時何をするために来るかということなんです。私たちを天の御国に迎えるために来ますよということはなんとなく私たちは知ってると思いますけれども、もっとはっきり言えばこの方は完全に私たちを救うためにその時来ますという言い方なんです。ただ迎えに来ますよという意味ではない、再びこの方が来られるとき、私たちを完全に救うためにこの方は来るんです。だから、救い主としてという言葉がここに入っているんです。もし私たちが今、完全に救われてますよというならば、これいらない。ただ迎えに来ますよだけでいいんですけれども、まだ私たちは途上にあります。道の半ばなんです。旅の真ん中にあって、まだ目的地にはついていない。最後の目的地に私たちがたどり着くために、この方が救い主として来てもらわなくちゃいけない。私たちはそれを待ち望んでいるんです。クリスチャンって何ですか？あなた方は一体何なんですか？どういう人たちなんですか？ということを聞かれたならば、私たちはこういうものなんです。主イエス・キリストが救い主として私たちのところにおいでになるのを待ち望んでいる者たちです。それが私たちの身分です。なぜ待ち望むか、現実を見て悲しいからですよ。罪が何であるのかを徹底的に教えられていながら、その罪を自分が繰り返してしまう。自分の腹の中にこんな欲望がいっぱいあるんだということを見て、私たちは悲しいんです。早くこんな状態を終えたい。だから主よ、早く来てくださいと待ち望むんです。もし、自分は今の状態幸せだな。もう何も問題ありませんと思うなら救い主いらない。悲しいから、主よ早く来てくださいと願わされていきます。世の人たちは、自分だけ、自分一人だけ、いや、せいぜい自分の家族だけの幸せを見つけようと、地上で血眼になって努力しております。でも、私たちは知っております。私たちの幸せはこの地上では絶対に見つけることができない。私たちの幸せは天に備えられているんだ。私たちの国籍は天にありますと言いますけれども、これは私たちの戻るべき故郷は天ですよという言い方ですね。私たちはその故郷、ふるさとに戻ろうとしているんです。自分の力で戻ることはできません。主が救い主として来られるときに、私たちは初めてそこに戻ることができる。天の故郷を目指して旅をしている、それが私たちです。そのとき、この救い主イエス様が再び来られるとき、私たちのこの癒やしい体は全く新しい体に作り変えられていきます。もう罪が宿る体ではありません。この主のご栄光の体と同じ姿になった、それが私たちの望みです。虚しい望みでしょうか、何の証拠もない話だと言うでしょうか。ただ聖書に文字で書かれていることをあなたが何にも疑わないで信じているんですか。 バカな人たちだなと言われて笑われる話なんでしょうか。何の証拠もないというのではありません。2000年前、主ご自身が自ら十字架にかかられ、十字架において犠牲となられました。犠牲となられた、つまり主ご自身が滅びという裁きを受けられたんです。父なる神様に十字架において捨てられていったんです。主よ、父よ、この杯を取り除けてくださいと祈ったとしても、でも父なる神様の御心を成し遂げなければならない。イエス様はそのように信じて十字架に挙げられました。そこで奇跡は起きませんでした。父なる神様は何も答えませんでした。イエス様は捨てられたんです。滅びという裁きを受けられたんです。私たちの罪のために神様がご自分の命を捨て、この神である方が十字架において血を流してくださった。これが証拠です。神という方は私たちのためにそこまでしてくださるのだという証拠を私たちに与えてくださったんです。一度私たちのところに来られたのであるならば、二度目もあるんです。そしてその再び来られる時こそ私たちの本当の望みの日であります。私たちはその日を待ち望んでおります。目の前にいろんなことがあって、その日のことを考える余裕などないと思うかもしれません。でもある時、私たちの本当の望み、本当の幸いはそこにあるのだ。もう一度目を上げて、その方が来られる、天のその雲に乗って来られる方を私たちは待ち望んでいきたいと願わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、聖書が言うときに、私たちは自分の腹の中にあるものを神様として生きてまいりました。あなたに出会って、あなたこそ私たちの本当の神様である、救い主であると信じて、恵みによってここに招かれるものでもありましたが、しかしなお古い自分がいます。この癒やしい体の中にどす黒いべっとりとその罪が住みついて離れない。なんとかして清くなりたいと願いながらも、そのことをから離れることができない。そこで私たちは苦しんでいる。いろんなものが欲しい、こうしたい、ああしたい、こうしなければと焦る思いと同時に、私たちは健康でありたいと願いながら、この体が弱くなっていく、病に侵されていく、できたことができなくなっていく、いろんなその体の弱さのことで苦しむものでもあります。主よ、この癒やしい体が私たちを苦しめていることを認めます。あなたはその体を全く新しく作り変え、あなたご自身の栄光の体と同じ姿に私たちを変えるため、再び救い主として来てくださる、その約束をはっきりと今日も語ってくださることをありがとうございます。私たちはどこに希望を置いていたのか、どこにその目標を目指していたのか、主よ、世のことで私たちは心を騒がしておりますが、本当の希望に目を留め続けることができますよ。 私たちは今目の前のことで苦しむことがたくさんありますけれども、あなたはそのことを知ってくださり、その苦しむ私たちのためにあなたが再び来られるという約束をありがとうございます。でも心から本当にそのことも信じられるのかどうか迷うこともありますが、その時あなたの十字架のその贖いのことを思い起こしながら、共に励まし合い祈り合いながら、あなたが来られる日を待ち望んでいきたいと願います。どうかお一人お一人の上にあなたの励ましが豊かにありますように。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。では今またの御言葉をしばらくお祈り願います。